それでは担当思考プロセス講座の商法の、会社法分野の続きをやっていきましょう。今回からは、第3の期間に入りたいと思います。で、皆さん、ご存知の通りかもしれませんけれども、まあ、この期間という分野はですね、おそらく会社法分野の中で最も出題可能性が高くて、出題数も多くてという分野になるかと思います。ですので、対策することがね、マストになってくる分野かなというふうに思いますけれども、まあ幸いにして、そこまで難しくないかなと。会社法担当の中ではそこまで難しくないかなというふうに思いますので、丁寧にね、理解しながら、ここはなかなかね、完全暗記は結構量が多くてきついので、まあある程度理解しながら暗記するということを意識しながらやっていきたいと思います。まずは、レジュメで言うと、総論、第3の1の総論の縦位置、株式会社の基幹設計というところをやっていきましょうか。ここは要するにね、会社には、まあ、どんな機関を置かなければいけないのか、まあ、どんな機関を置いてはいけないとか、まあ、あとは任意で置いてもいいよとか、まあ、そういった形で、まあ、よくね、担当ね、一回でも見たことある方なら、あ、よく聞かれるやつね、というふうになると思うんですけれども、まあ、ここも、まあ、よくね、フローチャートとか使って、覚えている方もいらっしゃると思うんですけれども、まあそれでも構わないんですが、まあ、フローチャートって結局は何にも意味が分かってないとそれを丸暗記することになっちゃうんですよね。それは多分無理なので、一つ一つ意味を理解しながら行こうかなというふうに思います。ではレジュメ見ていきましょう。まず、過去1、縦位置の過去1、会社に必ず、置かなければいけない機関、設置しなければいけない機関というのは、株主総会と取締役ですね。株主総会と取締役、これらは必ず置かなきゃいけませんというふうになっています。で、括弧に、その他の機関設計というところで、まず、その機関設計のね、こういう会社にはこれを置かなきゃいけませんよとか、そういったところを理解するために、そもそもの会社において置かれうる機関、置かれうる機関のイメージを持ってもらいます。まずイメージを持ちに行きましょう。はい。まず、最初、取締役会。取締役会は、すべての取締役で組織される機関であって、役会設置会社においては、取締役は3人以上いなければいけません。331条4項ですね。役会設置会社においては、取締役は3人以上いなければいけません。続いて、会計参与。会計参与というのは、取締役と共同して、株式会社の計算関係書類を作成する機関。これはね、イメージとして、つまり、業務執行機関の側の人間なんだというふうに押さえておきましょう。業務を執行する側の人間なんだなというふうに押さえておきましょう。で、その業務を執行する側の人間と、まあ、いわばちょっと対立とまで言いませんけれども、ちょっと立場が違うのは以下の人たち。例えば、監査役。監査役どんな人かというと、取締役の職務の執行を監査する機関と。要するにこの監視側なわけですよね。ちゃんと業務やってるかなと、不正な行為やってないかなというふうに監視する側の機関が監査役。で、監査役会。監査役会というのが、今の監査役が、全員で組織する会議体のことですね。まあ、取締役と取締役会、監査役と監査役会。まあ、そういった形ですね。で、この場合も、監査役は3人以上でなければならないんですが、監査役の特徴としては、その半数が、社外監査役でなければなりません。監査役会の特徴ですね。監査役会の特徴としては、監査役は3人以上いなきゃいけなくて、そのうちの半数以上が社外監査役でなければいけません。335条の3項かな。335条3項。このあたりは、取締役会はね、必ずしも、その半数が社外取締役である必要というのはないんですけれども、監査役会については、やはり監視する側。で、なんでそもそもね、監査役のみならず、監査役会も会社が置くかっていうと、まあ、その監査体制、監視体制っていうのを強化したいからなわけじゃないですか。まあ、そうなってくると、ただ単に頭数いればいいよねっていうか、むしろそれよりも頭数も欲しい、3人以上の頭数も欲しいんだけれども、せっかく監査側を強化しようとして、そういう意図で監査役会を置いたのであれば、その半数は社外監査役として一種、より厳しい目線で 会社を見てくれる人っていうのを置こうねというような趣旨でしょうね。という感じで覚えておきましょう。でまたと、監査役下を置いた場合は、監査役の中から、常勤監査役というのを選定しなければいけません。390条参考かな。390条参考。うん。監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならないと。これも全部紐付けて覚えちゃってほしいんですけど、監査役会というのは、頭数3人以上で、その半数以上というのが社外監査役でなければいけませんでした。ということは、当然一定数監査役会を置いた会社には社外監査役ということがいることが前提になってますね。それで、社外監査役というのは、その名の通り、まあ社外の人だということを踏まえると、まあ、常勤の人作っておいてねっていうふうに言ってもおかしくないわけですよね。監査役会の作り上、頭数3人以上、半数以上が社外監査役でなければならないってことは、常勤の人決めといてねという要請がかかっても何らおかしくないというふうになるという感じで、こんな感じでそれぞれのね知識を関連付けて押さえていきましょう。はい。で、会計監査人、まあこれも読んで字のごとくですけども、監査役の監査の範囲を会計に関する事項に限定している場合の監査役、監査役の監査の範囲を会計に関する事項に限定している場合の監査役、まあ、より会計に特化した監査してねっていうことですね。会計監査人と。はい。で、この後が多分皆さんなんか担当やってると出てくるけどよくわかんねえなっていうとこだと思うので、ここはねしっかりイメージ作ってほしいんですけれども、先に指名委員会を見ていこうかなというふうに思います。まあこのね皆さんがイメージつかないって私が言ったのは、おそらく、指名委員会と設置会社のことと、監査等委員会設置会社のこと、これなんか委員会言ってるけど何なんっていう風になってる人が多いと思うので、ここはねしっかりイメージ作っていきたいんですけれども、先に指名委員会等の方を見ましょう。まず、前提として持っておいてほしいイメージとしては、監査等委員会設置会社も指名委員会等設置会社もどちらも監査、その取締役とか、業務執行者に対する監査というのをより強固にした、より厳しくしたような規範設計なんだということはまず念頭に置いてください。その上で、じゃあちょっと何が違うのっていうと、指名委員会等の方が実は先にできています。法律上ね。指名委員会等というのが先に制定されたものになるんですけれども、この特徴としては、指名委員会、監査委員会、報酬委員会という3つの委員会があります。はい。で、指名委員会と設置会社の最大の特徴は、業務執行は取締役でなくて執行役という人に別途業務執行を預けました。つまり業務執行権限というのを執行役に大幅に移譲して、取締役が指名委員会、監査委員会、報酬委員会っていうのをそれぞれ構成するわけですね。つまりで、この監査委員会というのが、まあ、メインで取締役だったり、取締役内部だったりとか、あとはその業務執行を委任した執行役の監査というものを行うことになるわけです。ですから、後で見ますけど、指名委員会等には監査役は置けません。監査役は置けません。ただこの監査委員会っていうのが、しっかりした監査を行いますよっていうような体系を取るのが、この指名委員会と設置会社って呼ばれるものなわけですね。で、ただ、これは、この指名委員会、監査委員会、報酬委員会とあって、監査委員会って何するのっていうと、今言ったみたいに監査をする。で、指名委員会とか報酬委員会って何するのっていうと、これ、指名委員会は、取締役、平たく言えば、取締役になる人を選びます、指名委員会が。一方で、報酬委員会というのもその通り、取締役だったり執行役の報酬額というのを、この報酬委員会が決めるんですね。うん。で、規定としては、400条を見ていただきたいんですけれども、400条、はい。400条の、1個見ると、指名委員会、監査委員会、または報酬委員会の各委員会は、委員3人以上で組織すると。はい。そして、3項見ましょう、3項。各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。まあ、ここも、一種ね、監査役会と同じような考え方で、監査を強くするためにこの指名委員会等というものを設けたのであれば、 この監査委員会っていうのも、半数以上社外取締役でなければいけないし、報酬委員会や指名委員会も半数以上は社外取締役でなければいけないわけですね。でそうなると、これ、確かに監査は強化できますと。確かに監査は強化できるんだけど、指名、取締役の指名とか、取締役や執行役の報酬、これまでも、まあ、社外取締役が過半数いる委員会に決められちゃうのは嫌だなということで、監査は強化したいんだけど、指名委員会とか報酬委員会置きたくないなっていう会社の需要が増えた。そういったニーズが増えたためにできたのが、監査等委員会設置会社なんですね。監査等委員会設置会社。で、これは特徴としては、こちらも結局はその監査のフェーズを強くした。監査機関というのを強くした、強化したという意味では、指名委員会と設置会社と変化がないわけですけれども、報酬委員会とか指名委員会は置いてないんですね。あくまで、取締役会設置会社として、取締役に業務執行を任せながら、監査等委員として他の取締役と区別して選定された取締役が組織する監査等委員会により、取締役への監査をより強化した機関設計と。で、また後で出てくると思いますけども、監査を強化することを目的とした機関設計になるため、会計監査役の設置はマストになりますと。まあ、ここは後で見ましょう、ゆっくりね。はい。で、監査等委員の取締役も、3人以上かつ、その過半数が社外取締役でなければいけないというのは一緒なので、監査機能は強化されるわけですね。監査機能は強化されるんだけど、指名委員会とか報酬委員会を置かないことによって、その指名委員会等を設置した際の、まあその会社が嫌がる部分っていうのを解消した上で、なおかつ、取締役に対する業務執行の監査というものを強化した一つの類型として、用意されたのがこの監査等委員会設置会社になるわけです。どちらも一種は、その、一種その、監査役、監査側を強化したという意味では変わらないわけですね。監査側を強化したという意味では変わらないんだけども、まあ、若干の、構成に差があるくらいの認識でいいと思います。まずはその監査等委員会設置会社も、指名委員会等設置会社も、監査側を強くしたいというニーズがあるんだなっていうふうに押さえておきましょう。そうなると、このイメージがつくと、大体の、その機関設計のルールというのは解消されるんですけれども、次、レジュメの E の部分、会社法上の機関設計に関する規定というものを見ていきましょう。ここはね、丸暗記していた人も多いかもしれませんけれども、今のイメージをつけながら理由を抑えながらいければ基本的には、覚えやすくなるはずです。すごく覚えやすくなるはずです。行きましょう。取締役会を必ず置かなければいけない場合というのが、327条1項に規定されています。取締役会を必ず置かなければいけない場合。まず、公開会社の場合。これは、株主とか利害関係人が多数に上ることが想定されますね。公開会社、すなわち、自由に譲渡していい株式がある。そういった株式を発行している会社ってことは、その株主が、株式が点々流通することになって、株主が複数になったりとか、今後株主を増やすことが想定されている。のであれば、その経営側もしっかりさせてね、ということで、取締役会の設置がマストになると。で、2号、3号、4号。監査役会設置会社。監査等委員会設置会社。指名委員会等設置会社。これって全部今見てきた、監査側を強化したいというニーズの、機関設計ですよね。監査役会、監査等委員会、指名委員会と。ということは、監査側を強化したのに、執行側弱くてどうすんのと。まあ、裏を返すと、執行側が結構でかい組織だから、監査側もしっかりしようぜっていうような、まあ、均衡になるわけですよね。そうなると、執行側、すなわち取締役会というものを置きたいということになるわけですね。イメージ的にはそういうふうに押さえていきましょう。監査役会、監査等委員会、指名委員会と、全部監査側強いんだから、まあじゃあ役会いるよね、と。取締役会いるよね、っていうふうに抑えていくということですね。次、327条2項。取締役会設置会社は、監査役を置かなければならないと。これは、役会設置会社、すなわち、執行側が強い、業務執行側が強いので、まあ監査側必ずいるよね、と。監査役一人は絶対いるでしょうということになるわけですね。で、例外的に、役会設置会社であっても監査役を置かなくていい会社というと、 まずは327条2項の括弧書きの部分ですね。監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。うん。これはなんでかっていうと、327条の、4項か。4項とも絡んでくるわけですけど、そもそも監査等委員会設置会社とか指名委員会等設置会社って、その取締役によっての監査が厳しくなる。すなわち、いわゆる監査委員会があるという話でしたよね。ということは、もう監視側いるんで、監査役いらないって話になるわけです。監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社というのは、3人以上かつ、頭数3人以上かつ半数が社外取締役で構成された監査委員会がある。そういったイメージを持ちます。なので、監査側はすでに存在しているので、監査役というのは置かなくていいというか、そもそも置けないということになるわけですね。うん。というのが327条2項の規定になります。で、あと例外的にね、まあ、かなり細かいですけど覚えておきたいのは、非公開会社でなくて、会計参与設置会社については、監査役は置かなくていいということになります。取締役会設置会社で、非公開会社、かつ会計参与設置なら、監査役はいらないと。役会設置会社は原則監査役いるんだけれども、監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社。これはまあ監査側がいるからもういらないよと。で、あと超例外が、非公開会社で会計参与がいる場合は、取締役会設置会社であっても監査役はいらないということになるわけですね。はい。で次、327条3項と。会計監査人設置会社は監査役を置かなければならない。会計監査人設置会社は監査役を置かなければならない。これすごく当たり前で、会計監査人っていうのは要するに、その監査の範囲を会計の範囲に限定された監査役。いわば監査役の亜種なわけですね。ってことは監査役なくてどうするんっていう話になると。ただそれだけの話ということですね。で当然、327条3項でも括弧書きで、監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社を除くとありますが、この2つの会社はね、監査側いるし、そもそも4項によって監査役を置けないので、まあ、会計監査人設置会社であっても監査役を置く必要はなくなるということになるわけですね。うん。で、327条4項が、先ほどお話しした通りですね。監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社は監査委員会があるんだから、監査側の人間すでにいるんだから、今さら監査役なんかいらないよって話になると。なので、そもそも置けないということになるわけですね。で、続いて、327条5項は、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。これも、監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社っていうのは、監査機能強化したいよっていう目的のもとで作られてるんだから、じゃあ会計監査人も置きなよと。会計に関して特化した監査役も置きなよという話になるわけですね。うん。続いて、327条6項。指名委員会と設置会社には監査等委員会を置いてはならない。うん。これはまあ、指名委員会設置会社に関しては、監査委員会というのはすでに存在するので、まあ、指名委員会と設置会社と監査等委員会は共存はしないよということになるわけですね。これが327条の規定になります。で続いて、328条を見ると、大会社は、監査役会及び会計監査人を置かなければいけません。まあ、理由としてはまず、大会社っていうのはそもそもね、後で定義見ますけど、規模が大きい会社なわけですよ、言ったら。なので、監査サイトも強化しようね、と。はい。なので、監査役会と会計監査人、これは置いてください、と。ただ、監査サイドがすでに強化されている監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社の場合は不要になりますよと。また、非公開会社ではそもそも、その株主がね、そもそもいっぱいいることがあまり想定されないですし、まあ、非公開会社では株主が、経営に携わっているということは往々にしてよくあることですから、監査をする必要性が薄くなる非公開会社であっても、大会社の非公開会社であっても監査役会はいらないと。ただ、非公開会社であっても、大会社である場合は、会計規模は大きくなることが想定される、予想されるため、会計監査人は必要になります。整理しますね。大会社は監査役会及び会計監査人が必要。これが原則。 ただそもそもまず、監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社。これでは、そもそも監査側はすでに強化されている設計になっているので、監査役会を置く必要はないですよっていう規定になっている。大会社であっても、必ず監査役会を置かなきゃいけないという規定の例外になっている。で、非公開会社であっても、その監査の必要性というのは薄れるので、これも例外的な位置づけ。ただ、非公開会社つっても、大会社なのであれば、計算規模は大きくなる。計算規模は大きくなるため、会計監査には必要ですよっていうのを、328条2項が規定している。328条2項が規定している。ということになるわけですね。で、しかも、大会社なら監査役会及び会計監査人を置かなければならないという例外に、監査等委員会設置会社、指名委員会と設置会社がいるわけですけれども、327条5項で、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社というのは、監査機能を強化したんだったら会計監査につけとけやった話になるので、まあ、それを置かなきゃいけないわけですね、監査等委員会。ごめんなさい、会計監査人は。なので結局、監査等委員会設置会社、または指名委員会等設置会社の場合は、会計監査人は必ず置かれるよということになるわけですね。まあ、この辺の関わり合いっていうのはちょっと難しくなってくるので、こういったイメージを持ちながら、理解をしながら暗記するというのがこの分野においてはすごく大切かなというふうに思います。繰り返し押さえるようにしてください。はい。で、縦に役員及び会計監査人の選任及び解任とありますけれども、選任解任というのは基本的には、株主総会の決議になります。329条1項、339条1項。で、この役員の選任解任の決議というのは原則普通決議なんですね。特別決議ではなくて普通決議になります。ただ341条に役員の選任及び解任の株主総会の決議の規定があって、普通決議なんですが、定則数の下限に関しては議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上が下限だよというふうに規定しました。341条を見ると、原則は役員を選任しまたは解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席。原則は定則数過半数。で、出席した当該株主の議決権の過半数になるわけですけど、1個目の括弧空きが大事で、その定則数要件っていうのは、通常の株主総会の普通決議、つまり309条1項に定められている通常の株主総会の普通決議においては、定則数要件排除もできるんですね、定款で。309条1項を見てもらうと、特に括弧空きで留保とかついてないですよね。定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、となっているので、定款に定則数は排除しますっていうのが、株主総会の普通決議ではできるんですね。なんですけれども、341条を見ると、括弧書きで3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあったら、その割合以上となっているので、つまりこれは、下限が3分の1以上ですよって言ってるんですね。定款で定めることができる定則数の下限、ミニマムは3分の1以上ですよと。定則数要件を排除することはできませんと言ってるので、ここはちょっと狙われやすいので気をつけましょう。もっとも、累積投票により選任された取締役、監査等委員である取締役、監査役を解任する場合は特別決議になります。309条2項7号。このうち大事なのが、監査等委員である取締役と監査役。これは、いわば、その後でやりますけど、監査側の人間については、会社法の規範設計上はいわゆる独立性というものが要求されています。つまり、まあ言ったらズブズブにならないように、監査は監査、執行は執行、ちゃんと分けてねと言ってるわけです。ここが裏で手を組むとかそういうことはしないでねってことを言ってるわけです。ということで、監査等委員である取締役。これ取締役って名前ついてますけど、監査等委員なので、そもそも、監査側の人間ですね、実質的には。と、監査役。監査側の人間を解任する場合は、特別決議という要件を課徴した決議によって、解任 させるよと、そういった厳しいね、重い要件を課した上での解任じゃないとダメだよということで、その独立性を担保しているという規定になってるわけですね。はい。で、次の違憲陳述権。違憲陳述権については、目を通しておいていただければいいかなというふうに思います。会計参与監査役、監査党員である取締役、これらは、まあ、選任とか解任とか辞任とかについて意見を述べれますと。述べることができますと。会計参与監査、監査党員である取締役と。これらは意見を述べることができますよと。これを押さえておいていただければいいかなというふうに思います。はい。ですので、今回やったところというのは非常に重要になってきますので、何度も言いますが、まあ、丸暗記できるよという方はね、もちろん丸暗記していただいて構わないんですけれども、なかなかね、327条、328条周りを丸暗記する、まあ、例外含めて丸暗記するというのは、ほぼほぼ不可能、だからかなりきついと思いますので、まあ、今回お伝えしたように、理解を優先しながら、まあ、自分のものにしていくという感覚をどんどん養っていっていただければいいかなというふうに思います。はい、それでは今回はこれで終わりにしましょう。お疲れ様でした。